ガジェタッチ。
こんにちは、リンクマンです。
ゆずきひろみです。この番組は、テックジャーナリストのゆずきひろみとコンテンツクリエイターのリンクマンがガジェットの話をメインに気になるニュースや話題をつまみにお届けします。この番組は YouTube メンバーシップの皆様の提供でお送りします。
花粉の時期が終わったらしいって、この間テレビでやってまして。本格飛散が終了しましたと。
本格飛散の終了。
だんだん、まあ、飛んでないわけじゃない。
うん、
だんだん下火になっていくいう、う
ん、
もうフェーズに変わったらしい。
あは
これが終わると何が来るか。暑さが来るんですね、大体の
場合。へえ、そうなんだ。
大体だってさ、こっから春がもう終わりなんだよ。
あね、
正直言って、うん。この後だって梅雨に行っちゃうじゃん。5月と終わりぐらいからもう梅雨になっちゃうじゃん。そうするともう、大体気温暑いんです
よ。いい時期だよね。
ああ、でもさ、それは、ああ、まあ5月ぐらいが一番いいのかな。
私、なんかその、ね、その、要するに、花見の時期が終わって、うん、梅雨までの、この季節が、すごい好き。
梅雨は俺、ほんと嫌いなんで。
うん。
梅雨、僕、雨が嫌いだから、そもそも。
へぇ、あんまり。
雨になると、外出なくなっちゃうんだもん、ね、
もう雨なくても、そんな外出ないんじゃない？
そんなことはないんですよ。いや、じゃあ、俺、コンビニ行くのすら嫌だもん。雨の中だったら。もうそういうレベルで嫌いなの、本当は。
なるほど。
まあ出なきゃいけないけども、うん、お仕事があれば行きますし、ね。
なんだろうね、前世がふわふわの動物だったのかな。
なんかべっちょりしちゃった。
嫌だ、みたいな。
そう、なんか、ちょっとね、雨は嫌いだから、梅雨時期は本当テンションが上がらない、あんまり俺は。
なんかね、私、雨が嫌いっていうのがよくわかんなくて。
なんか言ってたよね。
そう。なんか
別に。いや、嫌じゃん、濡れんだもん。
でも。
濡れて、一番嫌なのは、うん、雨降って、靴が濡れて、うん靴下が濡れるのが一番嫌。
雨靴履けばいいじゃん。
雨靴じゃない時に雨が降ってくるのが一番嫌。
ああ、なるほど。
でも、雨靴が通用しない時もあるじゃん。もうすげえ雨、
もうやだ。雨靴が通用しない時はまあ確かに出ない、
ね。もうぐっちょぐちょになるっていうのは俺ほんと嫌いで、あれが一番テンション上がるの。
私結構雨好きなんだよね。すごい雨の中、傘もささずに外に出たりするのは嫌だけどね。
そうそう、でも傘も、傘をさした瞬間に片方の手は潰れるじゃない？だからそういうのも嫌なのよ。
じゃあまあ、6月の梅雨の時期はもう引きこもって家で勉強だな。
でもさ、まあ外出るんですけど、だってお仕事あったら出ますけど、ね、好きじゃないという。なので、まあ確かにその梅雨までの時期は基本的には気持ちいいから、
いいかなと。新緑も綺麗じゃん。新緑のもみじとかさ、うん、
ね、
ルリコインとかも綺麗ですよね。
そうそうそう、いいですよね。ただ、なんでこの話をしたかっていうと、うん、ちょっと今日のテーマにも関わってくるお話でございまして、実は、まあ、ツイッターを見てる、方は知ってるかもしれないですが、実はガジェタッチチームが実は取材で、
はい、
この収録が4月20日ですけども、その前日まで台湾にいたんですよ。
台北ね。
台北。
うん、
台湾の台北に、また行ったなこいつらみたいな。
そう、2泊3日で。
行き
ました。ま
あ、今回はちょっと ASUS さんのメディアツアーということで、うん、ちょっとご招待いただきまして。
本当にありがたかったです。
ありがたかったです、ね。
ありがたかったです、本当
に。とか、まあ、皆さんもなんでって思ってるんじゃないのって。なんで、おい、ガチャたちがASUSなんだ。
って思われると思ったから、私たち、行くそぶりを全く見せずに。
全く見せずに。ちなみにですけど、その行くそぶりを見せないっていうのの徹底ぶりはですね、実際現地に行った人たちも驚いてました、
僕らも。そうそうそう。
特に、我々でおなじみの、山根博士と、富永彩乃さん、彩乃さんね。は、二人揃って、すげえびっくりしてました。
二度見された。
なんでいるの？
本当は羽田で誰かに会えるかなって思ってて、うんうん、で、誰と最初に会えるかな、録音をしてたのずっと。
そうそうそう。
音声だけで。
音声だけでやってたんですけど、うん、それ、使い物にならないくらい誰にも会わなかった。
そう、誰にも会わなくて、あれ会わないねとかっていう話になり、うん、でも、みんな同じ飛行機で行ってると思うんだけど、うん、すっごい混んでたわけよ。
うん、羽田はすごい混んでた。
びっくりするぐらい混んでて、うん、で、保安もすごい並ぶから、で、もちろんさ、その台湾行きだけの便じゃなくて、全世界に飛び立つ皆さんが並んでるわけですよ。
すごかったね。
これ、羽田の状況を分かる人だけにしか通じないんであれなんだけど、はい、その出国ロビーって真ん中に保安があるじゃん。
真ん中にね。
まあ、一番真ん中の保安に入ろうとするじゃん。
真ん中の奥にあるんですよ、ね。で、そこから、列がスタートする
で。で、そこにさ、チェックインカウンターがさ、まあ、A から Z までドーンって並んでるじゃないですか。で、行列がね、その真ん中から左端まで続いてたの。
端まで続いて
で、それも本当にちょっとこう、うねうね蛇行した後
が。最初の家は蛇行があるんですよ。
そう。
一列じゃないから、最初から。
蛇腹式でさ。
うん。で、その後、もう、ずーっと並んで、なんか、あ、僕はツイッター見ましたけど、僕らの後の人は、さらに折り返したらしいですからね。その端っこから。
うちらも、うん、何これ、発売日
すげえ、iPhone の発売日かなと思って。
もうなんだ、そろそろ銀座8丁目超えて、もうすぐ。
いや、え、これさ、いや、僕らも、なんだ、ボーディングの結構前に、もうすぐ保安に通ろうと思って、早めに到着はしてたんです
よ。そうそう、2時間ちょっとぐらい前に。
前に、でもさ、一瞬不安になって。大丈夫この列って言っても
らって。団体だから大丈夫じゃないとか。
ゆうさきさんのさ、あの、団体だから大丈夫は、迷惑かけんなよって話。
でもちゃんと2時間前に行ったからね。
全然余裕でしたけど、うん、最終的には意外とあの、列の進みは、まあまあ早かったので、大丈夫だったんですけど、でも、僕がほら2月に行った台湾はまあ早朝便ってこともあったんですけど、ガラガラだったからね。ガラガラでしたからね。
そうなのよ。何のでそれで今回はLCC じゃなくて、
あ、そうだ、
エバーエアだった
んですよ。エバーエア、台湾の航空会社。
そうなんですよ。このエバーエアって言うたびにすごい頭の中に三里さんがよぎるんですよ。エバーエアだったので、リンクマンがですね、なんともう初めての機内食なわけよ。
やったーと。
そう、
機内食食べれるんだ俺。
そうでリンクマンに今日機内食あるよ、
え出て食べるのみたいなぐらいに俺は知らない。
普通に食べるんだよ。
普通に食べるんだけどさ。
そう
でもね、そう、うん、いや、まあ、あとね、うん、初めてだったのは、うん、俺の座席の前に液晶ディスプレイが
あった
の。
あ、そう
初めて。あれもなかった。
ローコストキャリアにはなかったから。
なかったから。あれ、いつでも飛行機の現在地が分かるのがすげえ楽しかった。
あ、見てたね。
ずっと見てた、あれ。全然進まねえなと思って。で、縮尺がでかすぎ
て。しかも今回行きに乗ったのが、うん、そのエヴァエアのバッとバツ丸コラボ機だったの。
そう、うん。
みんなさ、そもそもさ、バッとバツ丸分かる？
分かんなくない？俺らの世代より上の方は、まあ知ってる、うん、とか同年代ぐらいの人は多分見たことがある
んで。わからない人はちょっとググってほしいんですけど、うん、サンリオのキャラクターで、ちょっと岩飛びペンギンなのかな、目つきの悪いペンギンで髪ツンツンしてる、なんかもしゃもしゃっとしてるペンギンがいるのよ。で、それとアザラシと、なんかワニとキャラクターがいて、うん、バットバツ丸のコラボだったろ。
お、わかりますって人が。
ミニチさんわかる？あ、カムさんもわかる？あ、アイノミナクさんバットバツ丸知ってるか。あ、サンリオの大人気キャラ、そう、コウキさん、うん、そうなんだけど。で、エヴァエアのね、そういうコラボって私、キティエアに乗ったことがあるの。
サンリオコラボをよくやってる
の。やってるの、うん。で、なぜなら、台湾ってすごいサンリオとかキャラクターがすごい人気で、大好きなんですよ、みんなね。
みんなわかってるって。
そ
う。ほら。
だから、うん、その、バットバツ丸エアに乗ったらさ、ほんとすごいこだわりで、
ね、
もう、ゴミ袋あるじゃん。ゴミ袋にも、はいはいはい、その、なんていうの、こう機長の帽子をかぶったバットバツ丸が入ってるし、うん、そのご飯のトレーの下にもその
キャラクターのシートが
あるし、
ね、
るそういうの何より一番すごいのはナイフとフォークとスプーンがキャラの形してる。
してた。俺でも一番びっくりしたのは歯間ブラシです。一緒についてた歯間ブラシもあのちっちゃいパッケージみたいなのあるけど、あれもちゃんとバツ丸
だった。
すごかったね。
ねえ、あ、ゆりここアティさん、バツ丸の PC ゲームあった？あった？
ね、
あった。
PC ゲームをやってたんです
か、ね、それでね、私は気づいたんですよ。
うん、
バツ丸ってリンクマンに似てるなと思って。
なんかそれを言われて、
そう。
めっちゃ言われたんですけど、
うん、
僕はまだ納得してない。
いや、似てると思った
。ただ、スタッフに聞いたんですよ、さっき俺。
うん、
似てるって言ってました。
そう。なんか乗って、こう見てたら、
似てる
なと思って。ちょっと目つきの悪い感じ。
誰が目つきが悪いめっちゃ目つきんじゃん。
あとほら、そのメガネの感じが。
ああ、メガネなんですか、バツ丸くんは。
あ、だから、あれは三白眼なんじゃん。なんか。三白眼。ほら、みんな似てる、わらわら。バッと、あとはほら、髪の毛の今さ、この感じとかすごい似てるな
と。バッテンロボバルって言ってますけど、
ね。バッとバツ丸。あ、KK さん、桃園空港のキティルームもいいですよ。あ、あるんだ、桃園にキティルーム。楽しそう。
今回、その、まあ、いわゆる、その、エバーエアに乗って、行ったのが、うん、松山空港のもう一つの桃園じゃない、もう一つの空港の方に。だから僕ね、この短期間で、台北の空港2個制覇した。
珍しい。台北には、要するに、羽田と成田みたいな感じで、まあ、羽田の方が松山孫社、
うん、
成田の方が桃園、桃園と書くとこあるんですけどね。
松山の方は、これ、 お知らせでも出たんですけど、あの軍用施設として、両方機能しているので、うん、上から写真を撮ってはいけないとか、そうそうそう、なんかちょっとルールが、ただ古い空港だよね。
そうそうそう。
すごく古い空港で、あのなんか昔の感じました。なんか建物もそんなにすごい新しいわけじゃない。
う
ん、
でもめちゃくちゃ街が近いね。
そう、すぐもう街だから。そう、
福岡みたいな。
あのだから飛行機さ着陸するときもすごいよね。
びっくりする。
あんな街中に突っ込んでくるのみたいな感じ。
時速だから普通700キロぐらいでいるのが、うん、なんか500キロぐらいなんかこう触ってこんなスピードで街中抜け
ていくみたいな。そうそうそうそう。それはもうギリギリだって本当に
街なんか映画みたいだよね。うん、だなっていうね。
いやでもすごい、ああこういうとこなんだとか思って、
そうだったそうだった。
まあそこからはちょっとツアーというか、うん、メディアツアーの方でいろいろ回らせていただいたり。もうツイッターに出てますけど、エースの本社にも、はい、我々はちょっと行かせて、すごい綺麗なとこだ
った。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗だった。
俺は、なんかこれ、ショッピングモールかなと思ったのね。
あ、ほ
ん
とそうそう。
うん。なんか、フードコートも写真出ましたけど。
いや、フードコートがすごくって、で、そこもう本当に、だからもう街だよね、
うん。
で、社員さんがみんなさ、あそこでお昼来るわけでしょ。で、みんなさ、ボトル持ってんだよね。
そう。
プラスチックのボトルとか持ってるんだけど、もうその、なんだろう、地球の環境に優しい生活をするために、社員は必ずリユースのボトル持ってるんだって。
うん、いやでもすごい、すごい、まあ、貴重な経験ですよね。あんな会社の中行けるのとかってなかなかないです
よ
ね。
本当よかった。ちなみにツイッターには、綾野を探せレベル1。
俺、あれびっくりしたよ。うん、俺もなんか、記念写真を撮るみたいな話があったから、うん、別にもう、よう、そうなんだと思ったら、真ん中にいたのか、綾野さんだったんです
けど、本社の入り口のところは、上から見ると、ペガサスの絵になってて、うん、で、エースースの元になったペガサスのね、名前の。う
ん、なんか、まあまあ、でもすごい面白くて、まあ、その、なんかまあ、本社ツアーはさ、本社ツアーとか、メディアツアーみたいなので、うん、まあ、ああいうところに行けるっていうのは、非常に貴重な機会だったんですけど、
で
さ、いわゆるさ、台湾に俺は2ヶ月前に行ってるわけじゃないですか。うんうん、で、その時
は。俺はもう慣れてるからさって言ってた。ずっと。いや、もう俺慣れてるからよく来てるから
みたいな。そんなことはないよ。ただ、やっぱり1回行ってるのと行ってないのとでは、大違いでした。うん、なんかその、空港入管もさ、多分、もうこれで終わりだろうっていうので行けるし、うん、ドキドキしなくても
すぐ終わってる。慣れてるよ、
慣れてるよ。いや、もう、それは慣れたもんですよ。だって2ヶ月だからね。
そうね、2ヶ月は結構すぐだよね。
すぐだよ。もう本当にすぐだから。
そうでね、今回電脳外行かれましたかって KK さんに言っていただいたんですけど、行ったは行きました。ただ、自由時間はちょっとしかなかったから、はい、電脳外の三層。
三層。
みんな覚えてる？三層、この間我々行ったばっかりなんだ
けど。行ったばっかりなんですけど、そこに行ってきましたね。うん、そこは、まあ皆さん。
三に作るって書いて、まあ三層生活、うん、まあ三層とかなんですけど、ASS のストアがね、
うん、エースースのストアもちゃんとがっつり見てきましたよ。
がっつり見てきた。アロージも見たし。
アロージも見たし。めっちゃ面白かったよ、でも。で、そこで、あれですよ。ジャイアンさんっていうですね、ライターの鈴木さんっていう方がいらっしゃってですね、うんうん、ジャイアンさんが、ROG の、
ゲーミング
チェアに座ってたんですよ。したらなんか、ジャイアンさんって知ってる方はですね、うん、知ってると思うんですけど、非常に背の高い方なんですよ。
そうそうそう。
で、ガタイも素晴らしい。ガタイも素晴らしい。わかる？じゃあ、がっつりしてんの、がっつりしてんの。ガタイ
も素晴らしい。
うん、ひょろひょろじゃないです。がっつりして、もうなんか筋肉質っぽいんですよ。で、
さらに。ちょっと傭兵っぽい感じ。
そうそうそう。で、僕からすると2メーターあるんじゃないかなと思うんだけど、2メーターではないと思いますけど、大きい方なんです。うん、で、その人が、ゲーミングチェア座ってたら、すごいしっくりきてた。
めっちゃフィットしてたの。
そう。うん、で、でもすごいな、ジャイアンさんだと縮尺わかんねえな、とかいう話をしてて、で、そこにゆずきさん座ったら、すごいな、椅子が超でかいの。
頭に届いてない。
そうそうそう。あくんがもう住むしかないな。
本当だよ、住みたいよね。いや
台湾はさ、この後学すけど、やっぱご飯がいいのよ。ね、
でもその三層生活って、我々ガジタッチラボのね、サブチャンネルの方で、台湾の Vlog を出してるじゃないですか。
出してます。
で、そこの台湾の Vlog をさ、まあ、リンクマンが編集をして、で、我々プレミア公開で見たじゃん。
そう。
で、あれを見るたびに私ずっと後悔してたの、この2ヶ月。
うん、
買えばよかった。あれ買えばよかったって。うん もうだから本当渡りに船とはこのこと
よ、うん、物買ってました、ね、
買いましたよ。じゃあちょっと紹介しよう、
いいのそういうの紹介して、
いいんじゃない
の、いいの
いいんじゃないの、買いました私、自由行動の時間にててーん、
もうそんな LINE のケース、
はい、LINE のブラウンの iPad ケースとブラウンの iPad ケース、
普通のただの買い物じゃねえ
もう買えばよかったと思ってさ買ったのよ。で買ってさ、なんかホクホクしながらドリンクとかも買ってわーいと思って、なんか皆さんが待つバツにこう集合時間に戻ったら、なんかウキウキして買い物してるもう私しかいなくて、私なんか大きい袋とドリンク
そうだよみんないろいろ見てたんだもん。だって、うん、あの博士とか綾乃さんはもうずっと、うん、あの ASUS のスマホ見てて、うん、で行ったら超教えてくれたよ。そうそうそう、博士とあのこれ
記事出てたね。
そうそうそう、これにつけるんだよとかって、あの空冷のやつとかも見せてもらったしみたいな、うん、そういうのも見せてもらった。
でも山さんの買いもしてた
してたね、
シャオミストアでシャオミストアで買いもしてた、だから買い物してたの私と綾乃さんだけ
だけだね
そうでした。まあ、日本で売ってるんじゃないのってコウキさん言ってくださってるんですけど、実はね LINE のキャラクターグッズはねそんなに日本展開がなくて、
台湾がすごく LINE がね、うん、すごい流行ってる、まあ日本と同じぐらい多分だし、うん、まあもしかしたら日本以上かもしれないぐらい生活に根付いてるのが LINE なので、そ
う
そ
う
そ
う、結構銀行カードとかもあってね、だから日本でいう本当キティちゃんとかぐらいに人気、あとリラックマとかな、うん、そんな感じかな、
もういやもしかしたらそれ以上かもしれないな、
以上かどこにでもいるもんね、
う
ん、
そういやもう LINE はなんか
ドラえ
ちか、いやだからインフラとしてまあね本当に
インフラ
インフラ
ラインがね、ラインキャラ、ライン
でそうするともうそれはだってラインキャラもセット
か、いいね、ラインキャラがインフラ、
もうインフラだよあれどこにでもいいんだ
わ、
まあでも本当にまあ楽しいで、僕らはまあ今回は2泊3日なので、うん、前回は3泊4日
そうそう
だよね、だから1泊少ないので、
うんうん
うん、今回僕はね結構厳選していったんですよ。
ガジェットね。
ガジェットと、いわゆる荷物。うん、持ち込む荷物とか、はいはい、結構そういうのを結構吟味して、今回は、うん、ちっちゃい、なんていうんですか、ガラガラ。
ちっちゃいガラガラね。
ちっちゃいガラガラ。
まあ、機内手荷物
でできる。機内手荷物でもいけるような。
いけるサイズね。
ガラガラと、うん、あとリュックで行ったんで、うん、まあ手荷物預けたんですけど、結局は、うんうん、めんどくさいんで預けたんですけど、かなりコンパクトに行って、うん、最終的には、困らなかったぞっていう感じなので、
前回持ってったけど今回持ってかなかったものは、
ですね、あ持ってったんだけど使わなかったのが、
うん、
枕、室内機内用枕、
機内枕ね、今回は使わず、
使わずにちょっとやろうと、であと、この間あ今ここない、
うん、
YouTube 見てる人はですねここにない、AirPods Max を持ってったんです、僕は。できないでね、うん。ちょっと試してみたんです。AirPods Pro 2と、なんていうんですか、ノイキャンの質とか、なんかいろいろちょっと試して
みた。どうですか？
AirPods Pro 2とを最初にしてて、その後、うん、あ、そうだっつって、俺思い出したかのようにつけて、やってみた、うん。ノイキャンの性能についてはですね、AirPods Max、と AirPods Pro 2そこまで変わらないかもしれない。
そうだよね、そう思ったよ私も、
うん、別に多分で音は圧倒的に AirPods Max の方がいいんで、うんうんうん、全然いいんですけど、これ台湾だったら AirPods Max いらないかなと思って、
うん、そうね、まあ3時間半とか
行きが3時間半、帰りが3時間ぐらいだもんね、うんうん、ああ、じゃあ全然いいや、という感じでした、うんうん。で、なんで、じゃあ、長い時間を想定したときは、例えば映画を見るとか。
うん、はいはい。まあ、要するに没入感が必要で、いい音が必要だっていうのに
ならなければ、それだったら、明らかに、AirPods Max の方が音はいいので、
う
ん、音楽聴いたりとかも全然違うから、そっちの方がいいとは思うんですけど、うん、まあ、近距離ぐらいのね、今回の台湾とか韓国とかもし行くときがあるとすれば、うんうん、AirPods Max はちょっと逆に言うと登場シーンそこしかないんで。
そうだね。
ちょっと荷物かなと思いました。
ね、うん、でもさ、リンクマン来た時にかけてなかったからさ、かけてないのって言ったらなんか閉まってあるって。あれはあれじゃないの、こう、どやりながら歩くのが大事なんじゃない、
なんでみんなどやるの
え、だってもうファッションとして可愛いじゃん。
どやりたがるのは。俺は別にどやりたいとは思ってないから
さ。可愛いじゃん、置いても
。いや、でも、邪魔だな。 ここにあったら邪魔だなと思うから、俺はね。俺はあんまり、ちょっと、どやろうとはしないからさ、そもそも。
しょうちゃんさん、私も最近イヤホンタイプのノイキャン買いましたが、イヤホンタイプもヘッドホンタイプもノイキャン性能はほぼ同じですね。そうなんだよね。
KK さんが無音に近い環境になりますかっていうんですけど、無音にまではならないです。で、無音はちょっと俺は怖いです。
あと、なんかやっぱり飛行機ってずっとこうザーっていうその音は聞こえてるじゃない。あれをこう耳が痛いなっていう状況から、すごいソフトに遠くでなんか鳴ってるなぐらいになる。
あれ無音になると俺はちょっとそれはそれで怖い。
精神と時の部屋みたいな、
ね。そう。なので音はしてた方がいいんですが、あまりに大きいとゴーじゃないですか。そうすると音楽聞くにもさ、あれじゃ、すげえボリューム上げなきゃいけないとかあるじゃん。
それ
っていうとノイキャンはあった方が全然いいので、まあなんかあとやっぱりさ、AirPods は操作性がいいからさ、なんかアナウンス来たらすぐにさ、ノイキャン解除してさとかいうことができるのはいいよねと思う。
そうね。なんかさ、多分そのノイキャンにして何をするかっていうことだと思うんですけど、機内の音がずっと聞こえてるのが結構ストレスだったりとか、あとはその移動してる時の負担を、まあ、少なくして自分がリラックスするための環境作りじゃん、それってね。だから、まあ、ノイキャンでその AirPods Pro 2かをつけてるよりもヘッドホンつけた方が落ち着くって人もいると思う。
いると思う。なんかそれはなんかどっちがいいのかなみたいなのは、まあそれは個人差もあるかな。
リンクマン的にはアジアならマックスなくていいなってこと、
ね、いやだから僕はほら結局は台湾しか行ったことないからさ4時間ぐらいしか飛行機乗ったことがないわけですよ、ね、でそれだったら、まあ、別に AirPods Pro 2でいいかな。そのぐらい AirPods Pro 2の、ノイキャン性能は非常に高いよという話
です。すごい高いよね。私はでも、AirPods Pro 2はちょっと耳を塞いでる感じの、イヤーポップ、要するにこう、耳がツンってするじゃない、あれの耳抜きが AirPods 2だとうまくできないっていう人も結構聞くのよ。
なるほど。
で、やっぱりヘッドホンの方がまだちょっと抜きやすいみたいな人もいるから、そういう差もあるかもね。
まあ、そこはなんかやっぱり個人差はあると思いますよ、やっぱり。それはちょっと僕の耳がどうか。
アメリカ行くときは大きい方持ってくる、
ね。アメリカにもし行くときがあれば。
マックス。
マックスはでも持ってくかな。だからそれで、さすがに4時間だとさ、別に映画見なくていいかなと思うけど、例えば10時間くらいやるとさすがに暇じゃん。
そう。
言うてもどうしていいか分かんない
じゃん。2回寝て起きてもまだ3時間残ってたりする
から。でしょ？だからそうしたらなんか、ネットフリでもいいし、なんでもいいけど、見たいじゃない？で、そしたらやっぱり AirPods Max つけたいかなと思うよね。
そうだね。それの方が没入感があってね、それはいいかもしれませんね。
ほら、ほら、ドヤするとカツアゲに合うよって。
そうそう、アメリカ国内
とか。アメリカとかはダメですよ。そう。だから日本でね、だから要は、来た時にっていう話だった
ね。そう、来た時にっていう話だよね。そうね、翔ちゃんさん、無教室みたいな完全遮断ではないので、ヘッドタイプ、本タイプが心地いい。
ちょっと、久々にこうやってかけたら、あんまり慣れてないのか、でノイキャンして、AirPods Max のああいうのやると、ちょっと、なんつう、こう、押さえつけがちょっと気になったので、まあ、慣れてないだけかなって感じはするけど、あと、高度が上がってるじゃない？そうすると、ちょっと感覚違うかな。地上と、つけてる感覚がちょっと違うかなと思った。
そういうもんかね。
でも長くつけてなかったから今回は、もういいやと思って変えちゃったからさ。
あとさ、前に太郎くんも言ってたけどさ、AirPods Pro はさ、正直耳から落ちちゃう問題っていうのもあるわけ。
俺すげえ気をつけてたよ。
そう。で、何かって、AirPods って、入れてる時別になんかなるんじゃなくて、自分の下の顎とか、耳とかを押しちゃうと落ちるわけよ。で、機内ではそれが発生しやすいんだよね。毛布かけてたりとか、なんかコートを脱ごうとしてたりとか、あと枕でこうして、押し上げちゃって
枕気をつけなきゃダメだよね。
そうなんだよね。だからなんかその AirPods が落ちないようにこう飛行機の中でだけはちょっとチェーンつけとくとか、そういうのしないと斜めになった時にズサー
ズサーなんかあれですよ、着陸の時に後ろからお手拭きがシュンショーンってきました、
ね、
そうなんだよね。そういうのとかありますからね。
そう、まあ私はでもまあヘッドホン使ってないので AirPods Pro、うん、あとはやっぱまあ骨伝導とかのオープンエアになってるですね。なんかその周りの音が聞こえてる方が落ち着く時もある
んですけど、ね、だから俺も完全に遮断されちゃうのはなんかちょっと逆に不安だから、そうそう
何かあった時に自分にだけ聞こえないんじゃないかってあるじゃん。そうそうそ
う、なんかやっぱさ、でもまあ相変わらずだけどやっぱりまだちょっと飛行機はなんかあれだな。
でもほら離陸の時に音楽聞いてる方が気持ち悪くないよって私言ったけどどうだった？
変わらず、ね、あんま変わらずです。じゃあね、あのね、音の問題じゃないと思ったの。やっぱり、あの、ふわっとする感じとか、うん、あの、肉体的にその、いや、不快感がある。
肉体的な不快感。
そうそうそう。
腹部5万か。
やっぱ、やっぱ揺れるじゃないですか、うん。着陸と離陸の時ってやっぱ揺れやすいじゃないですか。やっぱりその高度を下げると。う
ん
う
ん、今回そんな揺れなかったけどね。
って言うじゃん。うん、揺れたつん。
揺れてないよ、あれは。
揺れたの。
あれは、ね、揺れたうちに
ならないです。ああ、ってなったじゃん。
揺れてない。
だから、俺もみんなに聞けばよかった。
何を？
なんか、皆さん、今回のフライトは揺れた、皆さんの中、じゃあ、ゆずきさんのあれはバグってるから。
それ言ったら、みんなバグってるよ、今回言ってる
人。いや、だから、いや、でも、でも、いいのよ。それで判断したいの。
え、もし一緒に行った方の中で揺れたって思う方がいた
ら、行きの方が俺は若干揺れたと思って、帰りはもう着陸めっちゃスムーズじゃなかった、びっくりするぐらい俺スムーズだった、
すごいスムーズだった、
すごい何のあれもなくシューンって降りた、あんな綺麗なのはなかなかないなと思ったんですよ僕は。そうそう、飛行機はね、飛行機は僕慣れてないんですよ全然、だってまだそんなのいっぱい乗ってない。
4回目5回目、
え、飛行機を乗ったのは
往復でカウントして5往復目、
往復でカウントして、
いや、みんな往復でカウントすんの、
5回より乗ってんじゃない、 1,2,3 4,5,6 7回目か、
7回目、
うん、
お、
6か7どっちか、
なるほど、
うん、
まだでも10回に満たないので満たないので慣れてはいない。
ダメですか、うん、6か7じゃダメですか。
だってさ、まあ そのうちのさ4回が揺れたって思ってたらさ、うん、それは飛行機は揺れるってなるじゃん、
うん、
でもこれ100回のうちのさ、うん、なんか4割とかだったらさ、
コウキさん言ってるけど小型もっといます、うん、僕この間小型乗ったんですよ。
あ、そうそうそう、
屋久島に行って小型やった時それれびっくりするから揺れたんで、うん、あの着陸時にですね、もうグワングワン縦にも横にも揺れるっていうのがあったので、そうそれは結構揺れたのは体験してるんですけど、基本だから揺れるのが好きじゃないんですよ。
まあだから身の危険を感じるってこと
だよね、なんかそう、う
って本能としてね、
そう本能として、うん、だからあの何回乗っても俺はもしかしたらこの感覚変わんないかもなってちょっと思ってきてる。
ちなみにリンクマンが今回なんか今回はこれを持ってきましたって発表してたのはキャラメル、
あ、キャラメル、うん、森永のキャラメル、
今回はこれを持ってきましたって言って、なんだろうと思ったらキャラメルかいと思って、
キャラメル、
うん、
なんかキャラメルってちょっと時間かかるじゃん、
うん、キャラメルってちょっと時間かかるじゃん何が溶けるのに
食べてる時間がちょっと長いじゃん、
うん、
で唾液もいっぱい出るじゃない、
うんうん、
なんとなくいいんですよ、
なんとなく、
うん、なんかあの落ち着く、
リラックスするんだよ、
ね、そう落ち着く、
ちょっと甘くて豪華な感じ
もするし、そうで、なんか、うん、つっても結局ね、あの飛行機の中で2つしか食べませんでしたけど、う
んうん、それだから降りる時と、
そう、ね、なんとなく食べるっていう、じゃあそれがすごい効果があったかどうかなんとも言えませんでしたね。
でも精神安定剤みたいなのって、
なんか自分の中にそういうのがあれば、うん、なんかいいかなと思ってちょっと用意したんですよ。だからこれを食べれば安心みたいなのがあるといいじゃない、
うん、すごいさ、おやつカバンに入れとくタイプじゃないですか私。
ああ、ゆずきさん、うん、なんかいろんなもの入ってますよね。
で、あのチョコとか干し芋とか梅とかキャンディーとかいつも入ってるんだけど、
うん、
特に取材の時は朝におやつを詰めていくのが癖になってて、と水、
あれでしょ、なんか急にお腹が空いた時にもパッ、
そう急にお腹が空いたけどご飯を食べに行っているまでの余裕がない、
うん、
体力もない、だからすぐになんかこう口に入れられるものを入れておくっていうね、うん、でもあのちゃんとしたメディアツアーだと大体ずっとおもてなしされるのでおやつの出番もなく終わります、ま
あ、すごく今回は非常にね、うん、あのいろんな方にお気遣いをいただきましたしね、
本当
あの SS の社員の方
素晴らしかったです、
ね、すごい良かったなと思います、
うん、面白かったね SS の皆さん ね
面白かったですよね、うん、
個性が
個性があってね。いや、なんか、いやでも、結局なんかいろんな話をしたけど、なんで我々だったんだろうねっていうのは。我々でよかったのかなっていうさ、単純に。まあ、まあ、我々ももうちょっといろいろ。当然幅を広げていきたいと思っていたところだったので、はい、すごくありがたいことだったんですけど、
あと現地で先輩方にもたくさんいました
ね。あの、うん、すごくいろんな方とお話ができたのが良かったですし、そうそうそう、
石川さんとかね、サトルさんとかね、
すごくいろんな話ができたし、うん、まあ、あの教えてもらったし、いろいろあのエースダスの僕らが知らないこともなんかちょっと教えてもらった。
そもそもやっぱりメディアの皆さんでメディアツアーみたいなのがあったりとか、あと取材のツアーで現地で一緒になってもご飯とか一緒に食べられるほど余裕がないよね。
スケジュールがね基本は忙しい、うん、まあ今回は僕ら昼間は結構もう予定はパツパツでいろんな
ガッツリでいろいろ見たりとかしてて、ね、でも普通ほらなんかみんなさ結構仕事が詰まってたりとかするから、そういうご飯が設定されない限りさ、うん、そのご飯を食べに行くみたいなことがなかなかできないんだけど、うん、なんかそういうのがね、
うん、
できたんですごい楽しかった、
うん、そうだね、なんかそういうのが、うん、耳の気圧抜きはね僕あんまり気にしてないんですよ。
KK さんのコメントね、ニクマンさん、耳の気圧抜きのコツがつかめれば飛行機乗るのも苦になりませんよって。
僕それ耳がなんか辛いとかなんかそういうのあんまりなくて、うん、あもちろん耳しますよ、なんかあの失敗する時もあります、もちろん、うんうん、ただそこがすごい気になってるかというとそうじゃないんですよ、ね、
あの要するに肉体的にチューブラリになるのが怖い、
ね、そう、あの落ちる感あるじゃないですか、ふわっと落ちるっていう、うん、あの感覚がすごく嫌なんで、そうそう、
あと単に高所恐怖症だから、そう、マオコンのねロープウェイにも乗れなくて、
そうそうそう、あの感覚と僕多分飛行機が一緒なの、
だから多分ねそれはね、どんなに気持ちいいよって言ってもお風呂に入るの嫌がる犬っていうのと一緒だ
だから僕飛行機が得意ですとは多分言えないと思う、この先も乗るけど全然乗りますよ、 ね、まあ、もうここはもう我慢みたいな感じなので、ね、もう我慢
そう、
揺れなきゃいいな今日はってずっと思って
る。出る時にさ、うん、海ほたるが見えたんですよね、うん、だからなんかリンクマン海ほたる見えるよって言ったんだけど、なんかリンクマンがすごいなんか、
うん、あ、いやいや、ああいうのも見たいのよ、
見たいよね。
でもちょうどさ、離陸の瞬間、羽田は特にそうなんだけどさ、離陸した瞬間にすごい曲がるのよ。
うん。旋回
するよね。旋回するんですよ。うん、あのね。着、あの、離陸の滑走路と、あの、向きの問題で、うんうん。その時にさ、翼がスッて横になるじゃん、結構。うんうん、あれが見えるじゃん。
うんうん。う
わ、すげえな
ぁ、そういう。
ああいうのを見ると、ああいうのを見ると若干気持ち悪いんだけど、でもちょっと外は見たいのよ。なかなか見れる光景じゃないから、俺も見たいの。見たいけど、みたいな、そういう。
まあそういうさ、こう、メンタル的に嫌とか怖いっていうのは治るとかっていう問題
もある。そうそう、もうこれってさ、車酔いするじゃないとかさ、うん、そういうのに近いから、まあ別にだから
でもわかんないよね、これずっとやっててさ10回20回乗ってたらさ、なんかもう本当に慣れたなっていう時は来るかもしれない
よ ね、 ないね、
わかんないよね、
うん、今のところまだ慣れてないよっていうだけの話、
そう、でもね、だって我々さ初めての何々っていうのもう忘れてるから基本は、そう
だから、いや別にまあじゃあもう二度と飛行機乗らないとも思わないですし、あのいろんなとこ行きたいから、まあ 移動だから思いますけど、
ちなみに前回も聞いたような気がしますが、みんな窓側派ですかアイル派ですか。私はアイル派です。通路側が好き。
なんで窓側の次アイル派って言っちゃうのよ。窓側か、通路側かって言いなさい。
あ、そっか。
そうそうそう。そうそうそう。わかんなくなっちゃうでしょ、
そうだね。窓側か通路側か、
うん。
私は通路側がいいです。なぜなら、こまめに歩き回りたいから。
あ、うん、まあトイレに行くのもそうだしね。
人を乗り越えていくのがさ、なんかちょっとめんどくさいなってなっちゃうから。
お
うん、アリリチュさん窓側派。池田さんはトイレに行きやすい方。KKさんはアイル席して、そうでしょ、うん、なんか、なんだろう、こう、時間が長くなれば長くなるほど、あの、自分の意思で外に出たいじゃん。そ、うん、外には出てないや。うん、通路に
出たい。
ハイジャック犯
やめてくれよ、そんなこと。そんなことやめてくれ
よ。カムさんは通路側だって、コウキさん、車窓が飽きたら通路。そうね。う、国内線はウィンドシート。あ、KK さんすごいわかる。だから、国内。
何、ウィンドシートって何？
窓側、窓側。
あ、窓側ね。
ウィンドシート。
あ、俺バカじゃねえのみたいな話になっちゃったね、今ね。
だからさ、要するにあれだよ、こう、2時間ぐらいとかだったら窓側見たいんだけどってことだよね。うん、あるかもしれない。マーチャンネル TV さん、いつも CA さんと向かい合う席にしてました。
ああ、足元が広いんでしょ、
あそこさ、英語使えるかどうか確認されるでしょ。
あ、そうなの、うん、あの、緊急時には、 協力してください
みたいな、ね、研究時に、ね、の脱出のやつで、うん、私前に台湾に行った時にさ、うん、サトルさんとかジャイアンさんがチェックインしてるところのちょうど後ろにいてさ、であそこだとあの足を伸ばせるじゃん、
はいはいはい、
広いから、
広いから、
でそこにするみたいな話になって、英語喋れますかって言ったら、サトルさんにこの人が喋れますって言っても喋れないんです。サトルさん喋るでしょ、
喋れるでしょ
っていうことが
あった。ああ、窓側派も結構いますね。
そっか、外を見てないと気が紛れないってリリ
チョさん。外を見てもさ、うん、あのいわゆる普通の高度に達しちゃったらさ、うん、白いずっと白いとか青いとかしかないよね。
でもそれもまた綺麗だったりするもん ね、まあ、ね、私ラスベガスから一回だけ窓側乗ったことあるんだけど、ずっと砂漠が見えるのよ夜。
あ、
夜ずっと砂漠が見えてて、でずっと砂漠だなと思って見てると、突然オアシス、ま、みたいに街がポンって
急にラスベガス、
ね、そう出てきて、あ、ラスベガスを出てるから他の街なの。
ああ、他の街か、
うん、で見えてきて、あ、こんなとこに街があると思ったら本当にすぐ砂漠になって、でまた突然街が出てくるの、うん、でそれが RPG の、 あの上からマップ見てるみたいですごい面白かった。そういうのはいいなと思うんだけどね。
飛行機はどうなんでしょうかね、うん、もっと揺れない仕組みがないのかなと。
あ、でもできるかもしれないね
なんか、いや、すごいさ、多分気流を計算してさ、いろいろその航路とかもいろいろあるだろうからさ、やってくれてるんだと思います。
ふき、ね、さん、私は出張の時は前方通路側です、すぐ出れるから。それはあれですか、
なるほど、
最も前ってことですか。
なるほど、いやだよね、もうみんなあの先を争うかのようにさ、あの、あー、シートベルト着用サインが消えるじゃん、ポーンつって、もうあの瞬間のみんな の立ち上がり具合すごい。
あれでも日本人だよね、
ガタッつって上から荷物を下ろして待機。
あれ、ね、日本人だな。
あ、そうなの、外国の方やんないの。
あの、なるけど、うん、本当にすごいスピードで前に出ていこうとするのは日本人の方が多い印象ですね。
いや、僕はもうそれしか、あの、国内線もそうだからさ。
あの、
みんなそうじゃん、あれ。
新幹線も飛行機もムーブが変わんないっていう感じ。そう。新幹線もそうじゃん。
新幹線もそうだよね。
間もなくって言われたらみんなこう。
あの音が鳴ったらすごい勢いでみんな準備するじゃん。
ね、準備する感じ。うん、一応、その、それ以外の人は前から順番にっていう感じだけど、日本がさ、あれ出た人が先っていう感じ。
でもさ、一応なんとなくみんなの中でルールあるよね。
あるあるあるある。
後ろの人はやっぱ前の人が出そうだったら待つみたいな。
あるじゃない。あ、でもそれが正しい。
うん、そう、正しいよね。うん、あれ、とっても正しい。
日本の皆さんは準備が早いっていう印象ですね。
いやいやいや、すごい、なんか、ああ、すごい早い。みんながじゃあってすげえ立ち上がるのが、毎回見てて面白いなと思ってます。
ティームリさん、普段せっかちだけど飛行機ではゆっくりかな、荷物出てこないし。そう。荷物を預けてる人は、結局、荷物出てくるの待つから。
待つんだよ、ね、うん。今回も帰り結構待ったもんね。
帰り待ったね、なかなか出てこなかったね。まさひろさん、オーバーブッキングでビジネスクラスに回された時は天国だった。
いいな、
空いてたらファストクラスとかにもプラスいくらかでね乗れて、国内線はプラス1万円ぐらいで乗れるんだよね。
国内線だってでもさ、たかたか2時間だよね、東京の場合は。2時間あればさ、どこにも行っちゃうじゃん。
でもご飯も違うし飲み物も違うよ。
うん、俺今回は初めてほら機内食食べたって話したじゃないですか。
あ、どうだった機内食。
機内食美味しかった。すごく美味しかったんだけど、機内食があると落ち着かないね。なんか、しかも台湾って3、4時間しかないじゃん。うん、で、バーって、まず、あの、いわゆる巡航高度までわーって上がるじゃん。まあ、それ2、30分ぐらいじゃないですか、うんうんうんうん。で、それで安定したら食事の準備が始まるじゃないですか。うんうんうんうん、で、食事の準備だって結構時間かかるじゃない、うんうん、みんなに配るし
な。あれね、通路の前の方に CA さんいていつ来るのかなーって。そうだって。
で、あ、次、俺来るかなと思ったらもう在庫がなくなって一回取りに帰る。
あ、フィッシュない。あ、フィッシュないですか、そうですかって
。っていうのがあるじゃない、うん、そういう流れがある。で、じゃあ、いざ来ました。で、結構量あるから。うん、で、食べるじゃん。で、食べ終わるじゃん。で、
美味しかった。今回のさ、エヴァーエアのさ、うん、あの、普通食、
うん、
あの、炭水化物がすごかった。
すごかった。行きなんだっけ、ペンネみたいなやつと、うん、パンと、
そば、
お蕎麦と、
ケーキ。
ケーキ。
面白かった。
すごいなと思って。ね、と思って。もうすげえお腹いっぱいになっちゃって。
そうそうそう。
で、そうなると、そこで今度、あの、次、お片付け待ちじゃないですか。
うんうん、
お片付けが来るのバーって待ってるじゃないですか。で、また順番に、回収。
通路側だとね、急いでるときは持ってっちゃってもいいんだけどね。
あ、そうなんだ。うん、で、あと、そしたらお茶が出てきたりしたら、お茶もいただいてとか、そういうのあるじゃないですか。で、それ終わると、もう残り1時間何分なんですよ。そうそうそうそう で、もうさ、そう、忙しいわけよ。で、俺、ちょっと寝ようかな、寝たいなって。今回もちょっと実は失敗したんですけど、うん、飛行機の中でぐっすり寝るってことができてないの今まで。
おー、でも4時間とかじゃ、
そう、だから余計に、その、機内食があると、
あ、
もう時間がないじゃない。で、機内食なければ、例えば2時間ぐらい寝れるかもしれない。そういうのも、LCC の時はそれが、なんか起きたり寝たりだったので、うん、なんかあれだったんだけど、今回はではその時間がなかったから、うん、そう。
私はほら、ご存知の方はご存知だと思いますけど、どこでもぐっすり寝れるマンなので、
うん、
本当にご飯の直前まで寝てるんですけど、待ってる間も寝ちゃうんだよね。テーブル出して、まだ
かな。あれじゃあ、今回帰りの便かな、うん、もう、ゆずきさんがさ、飯来るけど、この人大丈夫か俺はさ、こういう時は起こした方がいいのかなとか。
あ、起こさないでいてくれるよ。一人で乗ってると、CA さん起こさないでいてくれる。
いやいや、そうなんだけどさ。
で、後からくれたりする。
でもさ、後からくれる時間ないんだよ。
まあね、
台湾の場合は
でもまあ大体起きるんですけど、
いや俺は一人でそわそわしてた。
でもほら一回起きたらデザートタイムだったって時やったから、
いやなんかそれはさいいじゃない、うん、そう長い時間で寝ちゃう時とかだったら俺は分かるんだけど、台湾だから
そう、ね、
短い
よ。でもののさんとかよく私一緒に出張とか行くじゃない、うん、でいろいろこう一緒の部屋で準備とかするじゃない。でも何度も一緒にいるからののさん分かってるらしくて、自分がもうこれは起きないと絶対にまずいだろうって思う時間になってもゆずが起きない、
うん、
でも起こさないようにしてるそれはなぜなら間に合うから。あ、私はで多分自分のテンポで起きて自分で起きていくんだろうなって思うっていうぐらい私結構ギリギリ起きる派なので。
あ、そう、僕はまあもうちょっと予定余力を持って起きますけど、う
ん、あっくんにゆずちゃんオート覚醒装置つけてるねって言われそうなんですよ。
いやいや起きるんならいいんですけど、なんかいやそういう時のルールが俺は分かってない。
あ、そうだよね。
そういう時は起こしてあげた方がいいのかその人にとっても分かんないじゃん。いやいや寝かしといてよっていう人もいると思うから。
そうね。しかもなんか5分前とかに起こされたら嫌だよね。そうそうそう、自分がなんか思ってる5分前とかは。
そう、
ね、
いや俺もそれも悪いじゃん。起こそうとしても別にさ眠りを邪魔したいわけじゃないんだよ。そりゃそうでしょ。
眠りを邪魔したいわけじゃないんだよ。
あ、邪魔したいわけじゃない。寝てる人俺はなんか叩き起こすほどそんなにあれじゃないから。
なあ、そうだね。
でも一応ほら。団体コートだから、ね、ああいう。
そう。今ね、ティーモリさんがね、起きたら呼んでねシール貼ってもらえますよねっていうのがあって、
そうなんだ。
起きたら CA 呼んでくださいっていうのがね、前にこう貼られて
る。CA さん呼ぶスイッチがどこだか全然わかんなかった。
そうだね、CA さん呼ぶっていう体験をしなかったね。
うん。いや、だって、いや、呼ぶ必要なかったけど、
でも次回はほら、なんか、飲み物を追加で欲しいとか、今回飲み物を追加でもらえるような時間なかったけど。
なかったね、うん。もらっちゃいけないのかなと思って。
おや、大丈夫だよ。
水くださいって言ってくれるの？
くれるくれる。
オレンジジュースくださいって言ってくれ
るの？お酒もくれるよ。
お酒もくれる
の？お酒もくれ
る。え、有料？
無料だよ。
ええ
？
LCC は有料です。
LCC は有料だけどね。
え、
うん、
そうなの？
うん。
ビールもう一杯飲めたの？
飲めたよ。
誰も飲んでなかったけどね。
だってもう、そんな時間ないしもう、あれもう、食べ終わったらすぐ着陸だったから。そんな時間もない。
食べ終わったらみんなあとトイレで待つじゃん。トイレ待ちしてたじゃん。で、それ終わったら、もうほんとすぐ着陸最終体制ですとか言われてたから。
私、アメリカに行く便でさ、結構 CS とかで、みんながその便に乗ってるっていう時があったのよ。うん、でも、それぞれみんなバラバラに撮ってるから、メッセでやり取りをしてて、
うん、
で、なんかその、ベン&ジェリーのさ、アイスが配られる。
う
ん、
ああ、アイス。
そう。で、はっと思ってひらめいて、CA さんにお願いをして、
その、え、それ呼んだの？ピンポン。
ピンポンして、ブランデーを持ってきてもらって、
何その、こじゃれた感じ。
アイスにこう穴開けて、わーいって食べて美味しかったから、ののさんって、呼んだらいいですよって、岩佐さんって、呼んだ方がいいですよとか
ね。何なんだよ、そのなんか。それは何、いい航空会社。
デルタ、デルタ。普通にデルタ。
え、ビジネス？
普通エコノミーだよ。
エコノミーはどこまでやっていいの？わかる。エコノミーは俺は CS さん呼んじゃいけないのかなって。
大丈夫だよ。呼んで大丈夫だよ。だって寒い時にジャケットとかも欲しいから。
うん、
だからその英語だけ覚えておいた方がいいよ。ジャケットくださいとか、飲み物欲しいですとか。
ジャケットプリーズ。
まあそれでも、ジャケットじゃない、ブランケット。
ブランケット。
ブランケット欲しいとか。
あと、あれ、俺は着ないのは、 目の前に液晶があったって言ってたんですけど、うんうん、あいつの音はどこから出るんだろうってずっと思ってたの。で、俺、帰りの便で気づいたの。ここにあったね。あの、手の。
あ、息気づかなかったの？
息気づかなかった。
言ってくれればいいのに。
いや、最初、あの、USBA ポートあったじゃん。
うん。
USBA ポートの上にちょっと穴があったの。うん、最初ここかなと思ったんだけど。
だって2つだったでしょ、ピンジャック。
そうそうそうそう。うん、で、あれで、3つあったの。
うん。
あの、そこのやつ。どうやって刺すの？どこに刺すの？って思って。
二股のピンになってた、
ね。うん。だから、いや、俺実はね、うん、もう一つ持ってってたものがあって。
はい。
AirPods Max のライトニングトゥー 3.5 ミリってケーブル持ってたの、俺は。
ああ、はい、はいはいはい。
それもちょっと実験しようと思ってたんだけど。
あの機体はできなかったかも。
あ、そうなんだ。うん、変換がないとダメ？
いや、あの機体が、その1本の 3.5 ミリがなかったかも。
なんか3つの、うん、ね、ピンがあったよ、
二股に分かれてるタイプの 3.5 ミリピンあるじゃん。
うん、
あれだったからね、イヤホンジャックが。
へ、
うん、
えー。
あるのよ。
そうなのか。
皆さんコメントありがとうございます。ありがとうございます。まさひろさん、今は就航していないヒースロー行きのバージンアトランティック飛行機は映画が充実していて、それも楽しかった、うん。そう。公開前の映画がね、見られたりとかするっていうのもいいよね。
おぎやはぎのキャンプの動画を音を出さずに見てた。
なんでリンクマンイヤホンしてないんだろうと思ってた。言ってよ、教えるのに。
もうどうしていいかわかんない。イヤホンはさ、イヤホンは置いてあったんだけど、このイヤホンはどこにあるんだろう。
聞けばいいじゃん。
恥ずかしいのに。恥ずかしいじゃん。
今更？
イヤホンの位置もわかんねえのかやって思われたくなかったんで、探してたんだけど。
もう、いいんじゃくない？今ここで言ってたら。
いや、分かったから、最終的に、あ、ここなんだってのは分かったの
よ。あるある、うん。あのさ、全然話違うけど、新幹線のさ、S ワークのシートあるじゃん。
乗ったことない。
あの、仕事をできる新幹線の座席あるじゃないですか。うん、あれって、肘掛けのところに AC がついてるよ。
あ、ここに何？じゃあ、うん、あと USB-C 充電器とかつける
の？ USB-C っていうか、まあ、AC
つけるの？ AC 充電器、ね。
それ以外のさ、新幹線って、その一列目だと前についてるか横についてるか座席の後ろについてるじゃん、うん、だからしばらくS ワークなのに電源ないと思って私もしばらく探して、うん、どこどこみたいな。
俺もだから初めてだからな、うん、ちょっといろいろちょっといろいろ探索はしたわけよ。聞いちゃったら、うん、あれここでもここに刺そうと思ってたら違ったら恥ずかしいなと思って刺しなか
った
。違うよって
言う
でも俺それは他の人に見られたらもっと恥ずかしい
から聞けばいいじゃないか。なんで聞かなかったの。
ちょうどさ USBA のポートの上にちょっとあるのよ。ちょっと近い。いやそれよりもっと小さい
丸っぽいやつが
丸っぽいあれで USB だろ。
ちょっと待って、機内ちゃんと覚えてないけど、あ、そう、あった。
写真あるよ。写真ある。まあ、これちょっと
後で。3.5 ミリじゃなかったんだね。
そう。
入れなかったのね、結局。
いやいや、やんなかったの。
あ、やって
どうもサイズが違うと思ったから、俺も見て。これは刺さんないなと思って。で、そうそうそう。で、僕は、じゃあちょっと、最終的に帰りの飛行機で、あ、ここかと思って。なるほどと、
ね。
でも、刺し方はわかんなかった。だからその3つのピンがあったから
どうなんかさ、ほんとさ、USB-A の充電がさ、前の座席の下の方にあるんだけど、もう暗くて到底見えないわけ。でもなんか、そのと、こう、機内が暗くなってからそこが光ってるのが見えて、ここかみたいな。そういうこともあるよね。
いや、皆さんあれですよ、そんなに深刻な話じゃなくて、僕、ちょっといろいろ調べたいが誰に聞かなかったとか、恥ずかしいって言ってんのも、いや本当に恥ずかしかったらあれですから、またちゃんと聞きますけど、あれですよ。ちょっといろいろ俺の中で探索したいみたいなのあるんですよ。なんか、こうしたらどうなるのかなっていう。
あれでしょ、もうゲームと
ちょっとワクワクしてるわけですよ。うん、やべ、これ音聞こえねえぞ、
俺ゲームやってみればよかったね。
あ、そうだね、ゲームあった、うん。
前でコントローラーになるからね。
俺これどうやったら聞けんだみたいなので、ちょっとワクワクしてるわけですよ。やっぱその、初めての体験を
ガジェットだからね、
そうそう。そう、いろんなボタンを押してみて、やったら、そしたらなんか、クレジットカードを入れてくださいとか出てたりとかしてたから。
あ、それは Wi-Fi を買う。そうそうそう。Wi-Fi 買うのにね、カード決済ができたんですよ。
そう、カードのね、うん、カシャってやるのか、刺すのかなあれ、多分刺すの
だと
思う。やつがあって、
うん、
今回ね、エヴァ航空はね、僕らね、Wi-Fi が、無料では使えない。
そうそう、使えなかったの、プラン
ものだったので、うん、まあ、買うかどうか。多かったんだけど結構高かった20メガでね。
いやめちゃめちゃ高かった。
6ドルぐらいなん
だ。テキストだけで6ドル
とか。そう、それテキストオンリーで
6ドル
で、アンリミテッドで30ドルぐらいだっけ。
うん、 でもあれね、多分本来はバウチャーで無料で出るから有料が高くなってたんだと思う。
まあなんかちょっと手続きのあれでなんか我々使えなかった。まあでも言うても4時間だから。
そうなの、言うても4時間だからじゃあ、
まあ別にいいやと思って、うん、あの一応あの YouTube で動画をいくつかダウンロードしてたし、うん、俺は、うん、あまあそれ見てたらいいやとか思ってね、うん、なので全然、うん、
ね、コメントありがとうございます。ケケさん、エヴァー航空のビジネスクラスではディンタイフォンの小籠包出ますよ。そうなんだ、いいな、めっちゃいい。
ディンタイフォンの
小籠包、ね、マーチャンネル TV さん、昔747のコックピットに到着後に入れてもらいました。
あれということはあれですね、多分911の前ですよね。昔ってそれね、そあのあったあったというか、ね、あの知り合いの方とかを入れたとかそういうのね、よく聞いたこともあったんです。まあ今ちょっとほぼできないですからね、それね、やっちゃうと選ぶのらしいです
。そうか、うん、ハリネズミさん、ビジネスクラスに変えてもらってラッキーと思ったらシートがリクライニングできなく納得しました。気が弱そうで文句言わなさそうの典型的に本
人です。あ、ね、え、ビジネスクラスのやつが壊れてたってこと？
そうかもね。
あ、なんか、うん、お前何なんだよって言いたい
ね。ね、それはね、言えればね。コウキさん、エバー航空の機内食は確か台湾ファミマとコラボしてた。お、前家と。美味しかったよ。私ね、ローカロリーミールを指定してたんですよ、うん。で、ローカロリーミールっていうのにすると、フルーツと、あとなんかサラダとかが来るの。で、行きは多分、何かしら食べてから行くと思ったから、朝ご
は
んとか。
はいはいはい、はい。
で、到着してからも多分なんかすぐ食べると思ったから、ローカロリーを先に指定しといたんですよ。うん、でも、ローカロリーミールとか指定食にすると早めに来てもらえるから、これ結構ポイントだよね。
すげえ早かったよね。
めちゃめちゃ早かった。
いきなり、まず来たもんね。
そう。で、一応リンクマンと時間揃えようかなって思ってたんだけど、いやいや、なんか待てど暮らせど来ない
から。来ないから。で、しかもずっと前の方でやってくるから、もう食べちゃってよって。俺もさ、なんか、俺待ちになってんの嫌じゃん。
気まずいもん、ね。
いいよ。食べて、あったかいものなんだから食べてよ。
そういうのね、ありましたね。ローカロリーミールとかね、あと、低糖質ミールとか、うん、減塩低糖質カロリーオフとか、あとフルーツだけ、あとビーガンとか、あと中華ミールじゃなきゃいけないとか、いろいろ。してできるんだよ、
すごいね、
事前に。
俺はハイカロリーミールでした、うん、
普通のね普通食ってことね。まさひろさん、アメリカの国内線でデルタからソルトレイク、え、デルタでソルトレイクからボストンに行った時は食事は有料だった。そうなんですか、
うん、昔そういうのあったりするのかな、なんかいろいろね、うん、
そうなんだ。ひろやんさん、生まれて初めて飛行機に乗った時、肘が足や指出しボタンに当たってて恥ずかしかった記憶ある。私も呼んじゃったことある。
あ、そうなんだ。
読書灯を触ろうと思って CA さん呼んじゃった時ある。
まあそういうのはね、しょうがないもんね。
ティモリさん、旅慣れた人、エコノミーはどこまでやっていいの。いいね、うん、エコノミーはどこまでやっていいの。
どこまでやっていいんだろう。
結構な名言だよ。
どこまでわがままを聞いてもらえるんだろう。
いやいやいやいや、通常の気持ちの範囲内。
いやいや、 いいじゃん。なんか初めてだから、いろんな体験をしたいなっていう、普通に思ってる、
ね。ティモリさん、いいネタありがとうございます。そういえば 5G は体験しましたか。
これさ、まあ、今回、一緒に行った中に、山根博士もいましてですね。うん、で、台湾の入国の審査の直前で、実は合流して、そうそう、なんでいいのみたいな感じになって、そうそうそう、いや、実はね、まあ、今回、S スさんに声かけてもらったんですっていう話をして、したらもう、博士さん、目ギラギラさせながらね。
わかってるな。
わかってんだ。5G だぞ。5G のシムを変え。
完全にやから。わかってんな。5G だぞ。5G やから。
買うよって。さすがに今回は買います。
で、周りになんかちょっと聞いてよ。うん、だってもうこの人さ、iPhone 持ってるのにさ、前回 4G だったんだよ。
iPhone が泣くよっつって。
そうそう、
もうティムも怒ってるよって、本当かよと思って。
税関のちょっと前だからさ、ものすごい我々目立ってたの、あれやり。
そうそうそう。声大きくなってんの、博士の。なんか興奮しちゃってさ。
面白かった。
面白かった。でもだ、今回は中華電信の、5G、あれ、SIM を買ってですね。うん、5G、基本、スマホで、使う分には、アンリミテッドなんですけど、テザリングが、3日間のプランだったんですけど、今回は3ギガまでしか使えないので、うん、基本は、で、もう1個の SIM があったので、もう1個の SIM は 4G でアンリミテッドというような状態だったので、まあ、それと分けて、僕はスマホは、メインに使ってる方に 5G の、それを入れたんですけど、うんうん、早かったね。すごい早かった。
そうだろうね、う
ん。全然快適でした。ただね、4G との差が分かるかと言われると、俺もよく分かった。
でもさ、なんか、リンクマンがさ、絶対に 5G だぞって言われてるから、私はと思って、リンクマン、ゆずきさんは 4G でいいよって言われ
る。意味わかんなくない、博士の。 多分1枚買わせたから気が済んだんだと思う。
そうそうそう、もういいよっつって、はい
気が済んだ、
う
ん、
そうなの、面白かった、
ね、いやもう全然すごく快適に、過ごさせてもらいましたよ。ネットワークももう全然問題なかった、
ね、そうね、今回SIM を希望者に配ってもらえたんですよ、はい、でブランクの SIM の中にその現地のキャリアつかめるようになってて、う
ん、初めてだった、自分でサイズごとに折れるやつ、折れるやつ
だから、うん、まあマイクロにするか普通の SIM にするかのサイズで決めて自分で入れると、まあ、そこで設定が自動的にされるっていうものを使わせてもらいました。便利だったね、うん、
便利だったね、すごく便利だったね、
うん、そうだったそうだった。でもね今回なんだろうな、撮影をするのに私も一応 iPhone とあとセルフィースティックも持ってったんだけど、私の持ってたセルフィースティックってCS の時に皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか、私転んでセルフィースティックを1本折ってる、
うん、折ってる、
折ってる。で夜中に急いでスーパーに買いに行って1本買ったわけですよ、うん、でもそれもですねやっぱり取材を経てですねすごいちょっとこう首がバカになっちゃって、
うん、なんか俺最初に手渡された時、うん、いきなりふにゃってなってた、おいこれ使わない方がいいと思うなっつって大事な時にこれ失敗しそうな気がするな
っつって、私と矢野さんをよく言ってるそのセルフィースティックは消耗品っていう、やっぱりすごい使うからねすごいすぐ壊れるわけですよ、うん、だからゴリラポット使ってたねずっと、
うん、そうだね、うん、使ってたね。あ、マーチャンネル TV さん、リーグマさんが言われたように911の前ですねって、うん、さっきコックピットに入らせてもらった話ですね、うん、CA さんにお願いしたら全部のお客さんが降りた後に入れてもらいました、うん、今となっては
きっといいな、
確かにそれは貴重な体験だな、ね、もう絶対に入れないから
そうだった、あっくんマルチカットシム、
そうです、それです、
昔さシムを切るためのさガッチャンってするホチキスみたいな
パ
ンチング機体、うん、あれうちにあるんだよね、
なんで
わかんないでもうちにあるけど使ってないからいらないけどちょっとどこにあるかわかんないからフリマに出せないな、どこにどっかにあると思うんです
どっかにあってもないものないですから、
うん、どっかにあったような気がする。
翔ちゃんさんがね、台湾の 5G ってかなりつながりやすい、結構見た感じでは 5G になってる期間がすごく長くて、うんうん、スピードテストとかしてもかなり早かったんですよ、うん、500メガぐらいとか出てたからすごい、すげえ早かった、うん、博士は大興奮してましたよね。
でもね博士はねずっとスピードテストしてて、そうで彼の主な使い道はスピードテストなんじゃないか
っていう話が出るぐらい、
あっくん日本で最初にSIM切りました
さすが、すごいよね、あっくんはやっぱそうだよ、
まあ、あれですよスマホっていう言葉を作った人だからね、そりゃそうでしょうね。私は今回結構荷物は少なかったと思う、私にしては。
ああ、ゆつきさんもいつものなんか海外で見るやつより1個小さいサイズだもんね。
2個ちっちゃい。
あ、2個ちっちゃいな。あれね、2個ちっちゃいな。ああ、途中がわかんねえ。もう1個あったんででけえのか、うん。どっち、この間2月に台湾行ったじゃん。うん、あれは何最大
ラージ、最大。
最大ね、ラージ。で、その間にもう1個あるのか。あ、そっかそっかそっか。
ミディアム
がある。ミディアムがあって、ミディアムでスモール。
うん、今回 S。S サイズ。
でもさ、俺のよりでかいよね。
いや、でもね、でかいって言って、でも、そんなに内容量変わんないかな。私、国内に行くときに、前部分から PC とかを取り出したいので、前開きのやつを使ってるのよ。うん、だから、基本的には国内出張で、機内に預け荷物できるやつなんだけど、まあ、それを使ってたね。
うん、
で、まあ、それがあると、なんかあったときに、いちいちこう、横に倒さなくても荷物入れられるじゃん。で、そこに預け荷物の中に入れといたものを空港に着いたら取り出したいとか、運用を変えたいとか、ね、カバン変えたりするためにそうしてる。ただアメリカとか行くときはもうそんな細かい運用しないので、
ラージで
もう一回宿に着いてからもうパッキングし直して
って感じだね。TK さんがね、台湾はハイブちゃんはミリ派、僕らが持ってる iPhone はね、日本仕様なので、ミニ波をそもそも掴まない。
どっちにしても掴めないです。掴
まないので、アメリカのモデルしか、ミニ波に対応してるものはないので、うん、ちょっと状況がすいません。わかりませんというのが、それはもうもしかしたら博士が記事にするかもしれない。多分ね、違うと思います。ミニ波って、でも、あと、範囲がめちゃくちゃ狭いんで、
そうなんだよね、
一部の地域でしか今のところその使えないというかですね、うん、広い範囲をカバーする、技術ではないのでミリ波自体がですね、だからまあちょっともしかしたら対応してる場所はねあるかもしれない
です。でも基本台湾は日本から行くと空港で買ってもすごく SIM も安いし、うん、電波もどこでも安定してるし、
ね、安定してるし、
まあ皆さんのように 多分皆さんのように複数台のスマホを持っていても大丈夫で、あの複数台のスマホを持ってる件についてはなんかそのなんでスマホ何台も持ってるんだって税関で止められるっていうか、その入国審査の時に止められることがあると、
お
結構あるわけですよ、でそのライターさんたちはいやいや必要だからだよって言って、なんで必要なんだよって、
まあそうだよね、普通の人からすると 2台も3台もいらんよね。
そうだからまあ今はちょっとね分かんないけど、3台も4台も確かに端末持ってたら何に使うんですかって思う気持ちは分かるよ、ね、
分かるよ分かる、いや普通の人は聞くよ普通の人は聞くよ、だって今だって2台持ってたってそれ何用ですかって聞かれるじゃん、
あ
普通の人は、普通の人は俺らの前普通の人いないもんだって。
そうだねそうだね、
あ当たり前のようにみんな2台ずつ持ってるけど、
2台持ってるのがデフォルトの世界にいるからちょっと分からない、ね、
それは分からないけど、うん、でもやっぱり普通の人からすると何ですか、まあ仕事用と、まあ大体言っても仕事用とプライベートで2台ですよ、
うんうん、
3台以上持ってる人多いじゃないですか、
うん、
我々の場合、
うん、
もう僕は3台以上だとさすがになんで、うん、と思いますよ。
綾野さん11台ぐらい
だって今回しあの台数に対して SIM カードが足りない
っす、ね、足りないって最後余ってたからね、しかも、ね、しかも E SIM が余った
んですよ、いろんなことやってるけどね、何この SIM の運用と思ったけどね、
あっくん下県なんて逮捕されかけましたからね、あ下県さん、どうですか肉の、
いや持ってきすぎで、
いやあのだから言われるんだよね、でこっちの説明をなんてしても理解してもらえないこともあるからね
今数が多いと理解のしようもないよね、
うん、
ポケモン GO やってるとか言ったらいいのかな、
いや
ダメだろうな、そんなこと言ったらダメだろう
な、ダメだろうな、そこは結構想定質問なんか考えておいた方がいいかもしれないね、でちなみに私は前も話しましたけれども SSSS に当たったことがあり、
あれでしょ、
チケットの
スーパーチェック、
そうそう、
スーパーチェック、
めっちゃチェックされる人、
人に
ANA さんだったんでね、
当選した
んです、あのものすごく丁寧でしたけど、あのデバイス全部出さなきゃいけないから iPhone
もうだから要は、まあ、抜き打ちで無作為で、うん、あのいわゆる飛行機
の、まあ、テロ対策
テロ対策ですよね、うん、そういうので
紙でこうシュッシュッて爆発じゃないかなっていうシュッシュッてのやられましたけどね、いっぱい出すからボン
ボンって、この人 SSSS にしてよかったって思われ
て申し訳ございません、すぐに終わりますので、
それはどこで調べるんですか、
あ乗るときなのよ、
乗るときにちょっと横に連れてくださいみたいなこと、
うん、あのね保安は普通に通るの、
へ
え、保安は普通に通って、飛行機に乗る前に、
あのタラップからずっと行って、
あのね、タラップに行く手前でチケット渡すじゃん。で、そこで、あ、すいません、こちらへって言われて、
え、あの、
だからチケットを見せ、
ボーディングのところ、
搭乗口、そうそう。搭乗口でちょっと横に避けさせられて、うん、あの、お座りくださいと。
それで、
言われて荷物を。
それでは全てどうぞって。
っていう、
それではご覧くださいみたいな、う
ん、感じでやってます。ひろやさん、お二人はメインとサブの使い分けは、私は完全に撮影用とプライベート。
僕は、メイン普通の使う用と、ドラクエウォーク用です。
あ、そうなの？
基本はね。あの、僕、撮影端末もう一個ありますからね。今回持ってかなかったんですけど、今回持ってかなかったんですけど、撮影端末もう一台あって、うんうん、あの、今、13ミニをよく持ってるんです。うん、いや、14 Pro と、うんうん、13ミニ持ってるんですけど、最近には、基本はドラクエウォーク用です。で、まあ、なんか、時に、あの、同期されてるから、基本全部使えるんですけど、
なるほど、
全部使えるようになってますけど、あの、役割はちゃんと分担してます。それで写真は撮らないで。
私、実はさ、撮影に使ってるやつさ、iCloud オンにしてないんだよね。
満杯になっちゃうからでしょうね、
もう怖いから、うん、もう無理だから、 4K60fps の動画がめちゃめちゃありすぎるから、これをもう iCloud に同期しちゃうとえらいことになるんですよ。
いや俺も今回結構撮るじゃない、まあさ、いろんなとこで撮る機会もあるじゃん、うん、移動しても撮るし撮りたくなるしとか思って。でもね俺もね、もうすでに iCloud が実はもう
似てる、ナス
立てなきゃね、うん、そうガジェタッチナスナス、おたんこナス。
ガジェタッチナス。
ナス大変だ、ナス高いんだもんだって。
そうだね、それちょっとやりたいな。
でもちょっと今後の運用のためにもやりたいよね。あの取材で撮ったやつはさ、うん、どっかに逃がしたいんだよね。
あ、そうだね。
うん、だっていつ使うか分かんないんだもん。
まあ一応私も心に余裕があれば MacBook Air とかに飛ばして、そこから SSD に飛ばしてみたいなこともする
んだけど、それ2段階右折みたいなもんでしょ、
なんかその2段階右折みたいなもんだから私は
それ嫌なんだよね、一発で移動したよね。
でもクラウドにっていうのも嫌だから、なんか思い出箱みたいな 移動思い出箱みたいなやつが欲しいよね。
移動思い出
だからもう有線は嫌なのよ。だけどネットワークも嫌だから。バックアップをエアドロップみたいにできるただの SSD が欲しい。
ああなるほどね。うん、あでもあるっちゃあるんじゃない。アプリ経由でしょ。アプリ経由じゃないとダメなの。
それで思い出したよ、綾野さんの HDD。
ハードディスク、あの綾野さんね、今あのパソコンを使っていろもうさあれですよ、綾野さんどこでもさすんげえ、うん、広げるじゃん、あの人荷物
博士もね、
博士もそうだけど、もうあの部屋ができちゃうね、どこでもね、
そうそうそうそう、
だから自分の作業できる、
もうどこでも散るってる
から、そうそうそうそう2階で散るしてるって言って、どこやねんって思ったら、
2階の散るエリアにいるって言って、それはあなたがいるところが散るエリアなのでは、
どこにいても普通のただの待合室だもんって。
そうなんだけど、まあ、あやなちゃんがさ、その一緒にかき氷食べに行った時に、かき氷食べに行った時も、まあ、SSのピーチを出して、で、そこでこう広げたわけよ。で、そしたらさ、その、要するに、まあ、Mac でいうところのリンゴがついてる側ですね。はい、普通の Mac の、
ディスプレイの、
ディスプレイ側の裏のところに、マジックテープで、HDD ついてたの。
ハードディスク、ね、
ハードディスクついてたの。
ハードディスク。が、あの、あれは、なんつったあれなんつ
った、
マジックテープ。
メンテープ。
マジックテープ。バシ
ッ。でバン
って、いやいやいや、なんか不安と思って、
え、これ何って言ったら、いやなんか落としたりとかすると怖いじゃないですかって、これ SSD じゃないんで、ってその運用間違ってないって
言ってでも綾野さんが言うにはケーブルをつないで横に置いとくと、パッと移動するときに引っ掛けちゃったり
とか、で落として壊したことが何度もあるからここに固定してるんだっていう、うん、でもさ多分固定するやつ結構売ってると思うんだよな、
あとさ SSD にしろよって思ったの。
そしたら SSD もあるって言ってた、
うん、
だけど大体
4テラ分がないんでしょ、4テラで1個のやつがないんでしょ、
で、
いっぱいのや
つかついらないデータほど大きいじゃないですかって言われて、うん、それはいらないのでは
ダンボさんのカバンの中みたいな。
でも気持ちわかるんだよね、いらないデータほど重いってすごい私もわかる。でもそれがさ、うん、1年後にさなんか結構あ使えるって時もあるわけ。
あ、まああるんだから、いや俺はだからクラウドにどんどん逃がしたいなってちょっと思ってんで、俺正直それで消えちゃったらしょうがないと思ってるね。
でもさ出張中にクラウドに上げるのは無理なんだよ。
まあそうそうそう、だから無理だよ、うん、だから例えばホテルの Wi-Fi とかだったらいいじゃない、うん、別に使えるからいいじゃない、うんね、だからあのそのネットワーク、いわゆるモバイルネットワークの中ではそれをやらないけどね、うん、っていう話。
アントさん、旅ガジェットについては矢野さんや野下さんにも聞いてみたいですね。
ああ、もうちょっとそれやりたいね。
だけど、
あんまり参考にならないな。
矢野さんのね、旅ガジェット、ちょっと、あの、ダンボさんのカバンの中身みたいな感じの、あの、
いや、うん、あれさ、でもすごいなと思って、毎回ちゃんと照明と、
そう、
あの三脚と、
三脚と、
もうそういうのちゃんと、重くてもちゃんと持っていく
からね。
プロ根性がやっぱすごい
と思う。あとね、ののさんのね、旅ガジェットはね、結構ね、食料を保管するためのものを結構持ってきてもらってたりとか、あと衛生系、もうお母ちゃん、すごいなんか、あの、私が食べれないって言ったものをね、こうパックに入れてくれたりとかね。あと夜中にお腹空いたでしょって言ってね、野菜持ってきてくれたりとかするんですよ。
サバイバルだな。
サバイバルなんだよ、
ね。そういうのはでもすごいなと思いますよね。
そうなんですね。
まだ僕はほら、やっぱ海外まだ慣れてないからさ、なんか、一応、今回さ、泊まったホテル、まあすごい素敵なホテルだったんですけど、Wi-Fi のつなぎ方が全くわかんなくてですね。
あー、
結果つなげなかったんですよ。で、ただ案内にはあの、うん、お部屋にあるじゃん、よくああいうなんか、うんうんうん、でも中国語で書いてあるけど分かんないけど、それにも書いてなかったの。
私 Wi-Fi 繋がないで寝ちゃった
で、まあテザリングで過ごしたから別にいいんだけど、うん、ほらあの、日本のホテルだとあのテレビつけた最初の画面に出るとかあるんだけど、そういうのもないし、うんうん、もうどうすんだろう。で、俺、あの、台湾に行ったら必ず、NHK 見てるのね。
うん。
日本語が流れるから。うん、で、ちょっとびっくりしちゃったんだけど、1日目寝て起きたら、テレビつけっぱなしに寝ちゃったわ。うん、BS、
うんうん。
大谷さんの試合やってたから、それ見ながら、うんうん、寝ちゃって。で、起きたら、あの、思ってる時間じゃない時間が表示されてる。
1時間ずれとる。
そう、1時間ずれてて、あれ俺こんな寝ちゃったのとか思って。集合時間って何時だっけみたいな。
よかったね、逆じゃなくて。
そうそうそうそう。ああ、違う違うみたいな、うん。
そう、現地のテレビ見ると面白いよ。
や、見たよ、見た。もちろん、もちろん。前回行った時は、元気のテレビ見て、しばらく見てたけど、結果何言ってるか分かんねえなと思って。だって中国語だから、分かんない。
あれバラエティ番組とかだとテロップが漢字で出るから面白いよね。
いや別に NHK あとニュース見れるんじゃない、うん、普通に日本のニュースも見とこうと思って、うんうん、見てるの。いやなんかすごいいっぱいチャンネルあるじゃない。
あるある。
そのホテルにもなんかそのいっぱいのチャンネル見れるから、うんうん、面白かったけどね。
うん、私前に私は現地 TV 見る派なんですけど一番面白かったたのはね、アメリカでもう最終日にみんなで部屋集まって飲んだりとかしてたら MTV で1980年代から90年代のもうなんかヒットソング特集みたいなのをやってて、
いいね、
でちょうどみんなそこにいたのが同世代で結局それ見ながらみんなでめっちゃ飲むみたいな。
それはいい。だからさ、もしかしたらそのアメリカ行ったら現地の見たいかなって思うかな。英語の方が一応なんとなくさ、わかるけど、ちょっとやっぱ中国語は、ちょっとハード、もう本当に何言ってるかわかんないから、ね、今のところ、うん。やっぱりそうするとなんか聞いててもちょっと疲れちゃうというか。
まあ、あれだよ、仕事だからね。うん、まあ、お部屋に帰った時に
そう、いや、そう、なんかあと、一応仕事をしなきゃいけないのもあるし。
翌朝早かったから、
ね。そうそう、翌朝早かったりとかするから、とりあえずリラックスできるような感じがね。うん、
でもそう、今回、先輩たちと、まあ、ジャーナリストの皆さんと朝ごはんとかもね
一緒に行ったりしましたし、
あとあれですよ、今回すごいいろんな人と結構仲良くしてもらったけど、ギズモードのリチャード
めっちゃ仲良くなったね。
リチャード、
いや僕は仲良くなってるけどリチャードそう思ってなかった
バー行って、
ね、バー行っていろいろ話したり、ね、すごい年齢聞いたらすごい若くて
面白かったね。リチャードの話も面白
かったし、
あとね翌朝朝ごはん戸田さんが、ね、ジャーナリスト作家の戸田さんがねご飯をご馳走してくださった
りして、そうもう本当恐縮極まりなかったんですけど、
みんなすごいすごい面倒見てくださるんですよ、
ね、本当にありがたいですよ。本当にいろんな人に助けられて、なんかまた俺の旅は皆さんに助けられる旅で、ありがたかった。
あとね、そうすごい嬉しかったのがガジェタッチ見てますって結構声かけてくださって、
声かけてくださる方、
ありがとうございます。もしもご覧いただいてたら、なんか配信も見てますとか、チャンネル登録してますって、結構そのメディアの方とかブロガーさん
とかも、
初めてお会いするブロガーさんにも言っていただいてめっちゃ嬉しかった。いただいて
ありがとうございます。
ね、なんか前に旅ガジェットの時にこのコメントしましたって言われて、
ああ、イエーみたいなね。
飛行機ね、乗ったらすぐお隣に。
ね、本当にありがとう。まあちょっと、まあ旅、まあ面白いね。やっぱり、異国の文化も面白いなと思うし、なんか、やっぱり、まあそういう体験をさせてもらったんでね、ほんと。エスースさんなんか、あいつ、エスースのさ、玄関にいたあいつ、なんだっけ？
全部。
みんな写真撮ってたね。
全部。
でっけえやつ。全部のでっけえやつね。
出番が減ってたゼニーがさ、
ゼニー。
日本名ゼンタロウで、外国名ゼニー。
あれはだってスマホのキャラだ
ね。まあそうね。
うん、ね、スマホ、でもなかなか見ることがなかった。
うん、そう。
いや、なんか、でも面白かったよね、そういうキャラクターがいたりとかして。
ね、面白かった。でもなんか、メディアツアーって、なんか今結構やるの難しかったりとか、もちろんコロナ禍で何年もやっぱりやってなかったりっていうのもあるし、なんかね、でもすごい素晴らしいなと思った。
ね、面白かったし。
やっぱり業界の人が集まった上で交流できる場所ってすごく少ないから、なんかその20代の人もすごい多かったじゃない、今回。で、あとほら、ブロガーさんとライターさんが混ざる場所がなかったりとか、その YouTube、他の YouTuber さんと知り合う場所ってなかなかないけど、なんか今回全然知らないジャンルの、その知らないっていうか知ってるよ知ってるけど、そのお会いするきっかけがないところの方といろいろお会いできたりとか、で結構話してみたらね、なんかどっちもオタクだねみたいな話盛り上がったりとかして
あったね。いや、いろいろな方なんかね、すごい俺は会いたかったとか、うわーっていう人もいたし、
そうそうにも会えたし、すごい嬉しかったですね。
まあただ言っときますけど、一応お仕事ですから、
お仕事
いろいろ取材もしたし、いろいろなお話も聞くこともできたので、
まあ、それはね後日出ますけど、
またいろいろ出るでしょ
う。そういうなんかね、やっぱり発表会を現地でね、やっぱり本社に行って、そこのなんかこう開発拠点を見るっていうのはさ、
すごいよね。本社のなんかすごい高いビルだなとか思いながら話はそういうことで、いや
という感じでございます。
ということで今週の
ラボット通信。 イエーイ。今週のラボット通信はですね、結構ニュースがありますよ。グルーブ X さんから4月17日に出たリリースがあるんですけど、はい、ラボットの生産拠点がですね、海外から日本へ移転しました。
おお、なんか珍しいね。
そう、
日本から海外へ移転はよく
聞く話だけど。そうでしょ。で、これはロボットベンチャーの、まあ、プレスリリースから来ますけど、ロボットベンチャーのグルーブ X 株式会社は、うん、ラボットの生産拠点を海外から伊豆の国市にある株式会社強電プレシジョション、プレシジョンへ移転したことをお知らせします。
強電さん。
強電さん。
あの、我々実は、前回取材をした時にですね、ウェアラブルエキスポとかいろいろやってるその中で、うん、実は強電さんのブースにラボットがいたの見たんですよ。
で、なんかあの、一緒にお手伝いしてますみたいなの書いてあって、なんかどんなことされてるんですかって言ったら、そのメンテナンスとかをしてますっていう話をしたので、あ、ラボット病院は。
ここなのか。
ここなのか。
って言ってたんですが、うん、どうやら生産とかも、この強電さんの施設でやることになったと、
うん。そうなんですよ。で、プレスリリースを見るとですね、あの、どういう形で、そのラボたちがですね、組まれているのかっていうのを動画でなんか紹介されてたりとかするんだけど、すごいふわふわのなんかこうね、のブラシをかけられてたりとか、その、ラボットが組み立てられていくっていうのを出てたりとかしてて、で、ここのなんか話で一番面白いなと思ったのは、実はね、もうすでに伊豆の国市では、ラボットがアンバサダーになってて、観光用のラボちゃんとかがいたりする。道の駅にいるラボットが。で、なんで伊豆の国なんだろうと思ってたけど、ここだからなんだね、拠点がね。
もともと強電さんがなんかやってたんだ。そう。
で、これ、今回の発表にあったのは、地元ホテルと提携することで、ラボットオーナー向けの修理入院プランを企画していると。
一緒に？そう。一緒に入院？
で、この伊豆の国市に生産拠点ができたから、その地元ホテルと提携したラボットオーナーが、要するに、ラボさんを連れてですよ。伊豆の国に行ってですよ。
伊豆の国市にね。伊豆の国って言ったら、
伊豆の国市に行って、で、まず預けます。はい、うちの子よろしくお願いしますと、はい。で、直してもらってる間観光します。
はい、
で、帰り連れて帰る、
。
そういうことがね、できる。
日帰り入院みたいな
ね。そうね、日帰りになるかどうかちょっとわからないけど、
ちょっとすいません、一週間ですって言われてたらさ、一週間いなきゃいけないのってなっちゃ
う。ワーケーションだね。
大変だよね。
そう、っていうことができるかもしれないっていうのを聞いて、すごい面白いなって思った。なんかね、ちょっとそういうことを、なんかこう、ロボットと暮らしていくっていうのは本当に新しい取り組みだし、日本国内に生産拠点を持つって、これかなりすごいことだと思うから。
ね、すごいよね。まあ、今もしかしたら製造業とかちょっと帰ってくるのもちょっと出てくるかもしれないですけど、
ね、でね、プレスリリース、うん、ぜひ後ほど皆さんご覧いただきたいと思ってるんですけど、その伊豆の国市の特命大使のラボットがね、うん、でそこの中に衝撃の写真があってね、あの、二山反射炉 PR キャラクターの鉄左衛門っていうのがいるんだよ。
何ですか。
でその二山反射炉をこう被ってるラボがいるの。
これはもうちょっと皆さん、あの、すみません、ごめんなさい、調べてみてください。
はい、
ちょっとあのポッドキャストではちょっと何とも形容がしがたいみたいな感じなので、
プレスリリースで見ていただければと思います。うん、まあ、二代目反射炉を上につけてるラボットだよ。うん、
まあ、シャローをつけてるっていうのがよくわかんないんだよ、結局は。
ねえ、そうなんですよ。ガジェットの森さん、ここは早く戻ってきて、ね、今入院中なんだって、ね、ガジェットの森さんちの子は。ねえ、そうなんですって。さやささん、ラボットと一緒に一泊二日の人間ドックをセットしたらいいと思う。
それもね、ちょっとそれ今思ったんですよ。同じ思いでした。
うちの子も頑張ってるから。
そう、自分もちゃんと検査してもらったらいいじゃない。
これだとあれかい？翌日には食べれるようにした方がいいよね。なんかその伊豆の美味しいものも食べてほしいから、
う
ん、
そうだ、いや全部検査が終わったら食べれますから、
検査が終わったら食べられます。
何もなければ食べれますから、
何もなければ食べられます。正弘さん、ニラヤマ反射炉をかぶったラボット
点々点々、何言ってか分かんないでしょ、だってもうね。
でもあるじゃん、キティさんとかでもさ、なんか金目鯛をかぶったキティさんとかいるじゃん。
でもそれも見てみないと分かんないじゃん、イメージできないでしょ、うん、普通の人だったら。
東京タワーを被ったキティさんとかおるじゃろ。
うん、何言ってだってなるじゃん。普通のね、うん、見たことなければ。
結構日本人の皆さんはキティが何かを被ってるのに見慣れてると思うよ。うん、
まあ確かに、うん。まあ、じゃあこんなもんでいいですか？
はい。
ああ、この今週のラボット通信は
以上でございます。
まあちょっとまた、我々台湾にはですね、5月末。コンピテックスがありますので、その時にももう一回行って、ちょっといろんなところを見たり ね。
コンピテックスの時はもっと暑いよ。
いやー、そう。最後に言いますけど、今回台湾暑かったです。
32度あったから。
32度、3度あって、 湿度ももう 90% とかっていう日本の夏の感じですもん、うん、
あのもしこれから台湾に行かれるっていう方がいたらですね、あの風を通す洋服を着た方がいいですよっていう話を、まあ、リンクマンにもしてたんだけど、
本当暑か
った。ジーンズ、そうジーンズとかって風通さないから、あのジーンズ靴下スニーカーとかだと暑いのよ。
暑かった、うん、ちょっといや、なんかまださ体がその、うん、夏の準備してないじゃないですか。まだなんか日本はね、暖かかったり寒かったりっていうのを繰り返してるところだから、そうそうそう、向こう行って結構なんかあのちょっとだったらいいんだけど、うん、しばらく外に出てると結構体力を消耗しちゃう。
今リンクマンが着てるみたいなちょっとシースルーで薄手で、ね、でも体にぴったりしてないみたいなものとかだと、
ちょっとブカブカな感じ、
日焼けからも体守れるし、まあ、風もちゃんと通すし速乾性もあるから、そういうものを着るといいと思います。
ということで、
はい、
次回はまたそういう暑い時期に今度台湾に行ってみますので、うん、ぜひぜひちょっとまたその時はレポートをしっかりいろいろしたいなと思いますので、
はい、
お楽しみください。というわけで今日もゆるっとお送りいたしました。
目立たずあなたに寄り添いたいガジェタッチ、お送りした根月ひろみと
リンクマンでございました。バイバーイ。